一般質問。申し合わせにより決められた議員の一般質問の一部を掲載しています。5歳児健診導入の考え方。平畑健議員、新生三重鈴鹿市選出。質問。鈴鹿市では子どもの在籍園で5歳児健診を行うことで高い受診率を実現しており、3歳児健診では顕在化しなかった支援ニーズの把握、要支援判定の子どもへの早期支援につながっています。子どもに対する切れ目のない支援のための5歳児健診導入について県の考えを伺います。回答。県では出産後から就学前までの切れ目のない健診の実施を目指し、法律上任意である5歳児健診が全市町で実施されるよう働きかけを行っています。市長からは、健診実施のための人材確保、育成や健診後の幼児、保護者に対するフォローが課題との意見がありましたので、市長の保健師を対象とした研修に、新たに5歳児健診に必要なスキルを学ぶ内容を盛り込むほか、引き続き専門家を派遣し、助言を行うなど支援していきます。その他の質問事項。三重県カスタマーハラスメント防止条例、仮称の制定。半導体関連産業の集積、ほか。用語解説、5歳児健診。言語の理解能力や社会性が高まり、発達の特性が見つかりやすいとされる5歳児を対象に行われる乳幼児健診です。主に身体の発育状況を確認する他の健診とは異なり、集団生活を営む上で必要な社会性の発達についても確認を行います。用語解説終わり。アサリ漁業の継続について、野口忠議員、自由民主党、松阪市選出。質問。気候変動や栄養塩類の減少、貧酸素水害の発生などにより、水産物の漁獲量の減少が指摘されています。松阪市では、アサリが取れない状況が続き、漁業者の経営継続が危ぶまれています。県では、アサリ資源が減少している要因をどう捉え、資源回復に向け、どう取り組んでいくのかお伺いします。回答。アサリ漁獲量の減少要因は、干潟、浅場の減少、波浪による稚貝流出、貧栄養化等が複合的に関係していると考えています。このため、波浪から稚貝を守る採石を用いた浅場造成を進めるとともに、アサリの種苗生産技術の開発に取り組み、令和6年度に、約40万個の稚貝を生産し、造成した浅場等に試験放流しました。この稚貝の漁獲量が資源回復の方向性の一つのめどになると考えており、今後も漁業者と連携し、資源回復に取り組みます。その他の質問事項。市長の水道事業運営について、伝統工芸の現状について、ほか。市、町における個別避難計画作成の支援。小林正人議員。自民党県議団、鈴鹿市選出。質問。市、町における個別避難計画の作成は、努力義務である一方、医療、福祉だけではなく、防災や地域の知識も必要になり、容易ではありません。避難に支援が必要な方を災害から守るために重要である 個別避難計画の作成の浸透について、県がどのように関わり、支援していくのかお聞きします。回答。県では、市町の個別避難計画作成が円滑に進むよう、市町の医療・福祉担当者会議で協力を依頼するほか、市町と個別に意見交換を行い、課題に応じて助言を行うとともに、県内外の取り組み事例の共有や、市町が計画作成を団体に委託する際の補助金による支援も行っています。こうした取り組みにより、現在は全市町で計画作成に着手していますので、市町における計画作成が加速するよう、今後もきめ細かな支援を行います。その他の質問事項、訪問看護の重要性について、障害福祉サービスにおける管理者等の人材確保及び育休等による減産対策について、ほか、用語解説、個別避難計画、高齢者や障害者など、自ら避難することが困難な避難行動要支援者が、周囲の方々の支援を得ながら避難を行うために、氏名や住所、支援を実施する方、避難先等を明記した計画のことで、要支援者ごとに作成するものです。用語解説終わり。国道306号、川崎庄内バイパスと鈴鹿亀山道路との接続について、永田隆久議員、総務、亀山市選出。質問。国道306号、鈴鹿亀山道路は、鈴鹿四日市道路や新名神高速道路と接続する自動車専用道路です。その本線と、仮称、川崎下野商船インターチェンジに接続する川崎庄内バイパスは、どのように事業を進めますか。また、川崎庄内バイパスは、鈴鹿亀山道路と同時に全線開通を目指すのか、お伺いします。回答。川崎庄内バイパスは、これまでに道路予備設計、路線測量を実施し、令和7年度は地質調査を行い、今後は道路詳細設計、用地測量、用地買収、工事の順で進めます。加えて、鈴鹿亀山道路のアクセス道となるバイパスの一部と、鈴鹿亀山道路を一体として用地買収を進めます。周辺道路への影響の大きさを考慮し、川崎庄内バイパスと鈴鹿亀山道路の同時期の全線開通を目指しますが、部分開通となる場合は、交通安全対策をしっかり検討します。その他の質問事項。関西本線の利用促進について、リニア中央新幹線三重県駅について、用語解説。国道306号川崎庄内バイパス。国道306号における安楽橋付近から鈴鹿市東庄内町内までの区間が人家密集地域を通過し、道路線形が悪く、安全で円滑な交通に支障をきたしていたことから、令和2年度にバイパスとして事業化された約 3.2km の区間のことです。鈴鹿亀山道路。鈴鹿市街から亀山ジャンクションに至る 10.5km の自動車専用道路のことです。この道路の整備により、新名神高速道路や東名阪自動車道、現在事業中の鈴鹿四日市道路とつながり、東西軸の広域的な幹線道路ネットワークが形成されます。 用語解説終わり。障害のある生徒や保護者と企業をつなぐ取り組み。山内道明議員、公明党四日市市選出。質問。特別支援学校卒業生の進路は障害の程度によって幅があり、将来に不安を抱く保護者も多く、より多くの進路情報が求められています。県は昨年、障害者や保護者が企業と直接意見交換ができる企業説明会を実施しました。その成果や課題と令和7年度の取り組みについてお聞きします。回答。昨年度初めて実施した障害者向けの企業説明会では、参加者80名が企業担当者と熱心に意見交換しました。開催後、職場見学や実習につながった事例もあり、企業と参加者の双方から継続開催を望む声がありましたので、今年度は3カ所に拡大して開催するとともに、特別支援学校等の障害のある生徒やその保護者も参加できるよう、教育委員会と連携を図ります。引き続き、障害者と企業が相互理解を深める機会づくりに取り組みます。その他の質問事項。フェーズフリーの視点で防災力のさらなる向上を。若者による平和創出への期待。用語解説。フェーズフリー。平常時と災害時の区別をなくし、日常生活の中で災害への備えを自然に取り入れるという考え方のことです。用語解説終わり。大阪・関西万博開幕から2ヶ月が経過し、見えてきた課題と今後の取り組み。池原博樹議員、新生三重、名張市選出。質問。大阪・関西万博の開幕から2ヶ月が経過し、多くの方が来場されています。関西パビリオン三重県ブースでは、今後も様々な展示が予定されていますが、これまでに見えてきた課題と、その課題に対して今後どのように取り組んでいくのかお聞きします。回答。三重県ブースは当初予想の2倍近い入場者数で大変盛況である一方、混雑回避、安全確保のため、ブース入り口、時のトンネルで一時的に待機いただくケースがあります。待機中には、トンネル内の映像の紹介や観光 PR 等を行っています。また、関西パビリオンを運営する関西広域連合でも、パビリオンへの入場を待つ来場者に対する取り組みが検討されているため、この取り組みとも連携し、来場者の満足度が高まるよう改善に努めます。その他の質問事項。インドネシア訪問の成果と今後の取り組み。県庁におけるウェルビーイングの取り組み、ほか。部活動の地域移行について。山崎博史議員。自由民主党。四日市市選出。質問。学校の部活動は生徒の自主性や連帯感を育み、教師との良好な関係を築く場です。教員の働き方改革等により、部活動の地域移行が進んでいますが、指導者確保等の課題のほか、部活動を重視する教員のやりがい低下も懸念されます。これらの課題に対する今後の取り組みをお尋ねします。回答。地域移行を進めるにあたっては、指導者の人材バンクの設置や、県独自の補助金による市長への支援のほか、保護者負担の軽減等を国に要望しています。また、休日指導を希望する教員が地域クラブ等に 携わることができるよう、兼職・兼業許可の基準モデルを市長に示しており、18市長で81人が指導に当たっています。今後も生徒と教員がより良い環境で地域クラブ等への携わり方を主体的に選択できるよう取り組みを進めます。その他の質問事項、能登半島地震の気づきについて、中小企業・小規模事業の施策支援について、他、すべての子どもの明日を支える力、三重県児童相談所の人材育成について、中瀬子初美議員、新生三重、松阪市選出。質問、児童相談所では個々の事案が重く、児童虐待相談対応件数が高止まりするなど、業務が課題となっている中で、経験年数が5年未満の児童福祉士が7割を占めており、厳しい状況です。人材は財産です。経験年数の浅い職員の人材育成の取り組みについて伺います。回答、児童相談所職員の専門性と組織対応力を高めるため、令和6年度に三重県児童相談所職員人材育成計画を策定し、経験年数に応じた階層別研修等を体系的に整理しました。また、職員自らが有識者を招いて研修を企画するなど、研修機会も拡大するほか、職員のスキルや知識を登録し、担当業務の範囲を超えて助言を行うサポート登録制度も導入しました。現場の意見を反映し、有識者からも助言を得て、今後も人材育成を進めます。その他の質問事項、希望の海を未来へ、三重県における海洋ごみ対策と自然環境保全、安全と暮らしを守る道、国道368号、二垣峠バイパスの早期整備に向けた取り組みについて、社会的養育推進にかかる予防的支援ステージにおける市長や施設との連携、松浦恵子議員、自由民主党、滝郡選出。質問、三重県社会的養育推進計画一期では、4つのステージからなる切れ目なく隙間のない支援の最初の段階として、予防的支援ステージを位置づけています。この段階での県と市町や施設との連携について、子ども家庭センターの設置状況も含め、現状と今後の取り組みを伺います。回答、予防的支援では、妊産婦や子育て家庭の負担や不安、孤立の解消が重要です。妊産婦等の相談に応じる子ども家庭センターは23市町が設置しており、県では全市町での設置に向けた支援や設置済み市町に対する人材育成に取り組んでいます。また、市町に助言を行う児童家庭支援センターを7カ所設置しているほか、市町と施設が連携した取り組みの横展開も行っており、引き続き市町や施設等の役割やニーズを踏まえた支援に取り組みます。その他の質問事項、パラアスリートの発掘、育成、強化活動支援について、世界遺産、紀伊山地の霊場と参詣道の追加登録について、他、用語解説、社会的養育、家庭への養育を支援することや、保護者に看護させることが適当でない児童等を、公的責任で社会的に養育し、保護することです。用語解説、終わり。 部落差別解消推進条例仮称制定の必要性。杉本裕也議員、新生三重津市選出。質問。令和5年に県の教育公務員による部落差別事案が発生するなど、部落差別解消推進法の施行から約10年が経っても差別が根強く残っています。部落差別をなくすという強い意志を示す具体性と実効性のある部落差別解消推進条例仮称の制定が必要と考えます。知事の所見を伺います。回答。県では部落差別の解消は県政の重大な課題であると認識し、差別を解消し人権が尊重される三重を作る条例に基づき啓発を続けてきましたが、差別事案は年間10件以上報告されており減少していません。また教育公務員が部落差別を行ったことも重く受け止めなければいけません。県から部落差別をなくすことを目指して、部落差別解消に特化した条例の制定を検討していきたいと考えています。その他の質問事項。三重県性暴力の根絶を目指す条例、仮称、制定に向けて。地産地消の取り組みの現状と今後の推進について。用語解説。部落差別解消推進法。平成28年12月16日に施行された部落差別の解消の推進に関する法律のことです。用語解説終わり。伊勢志摩国立公園指定80周年。山本憲和議員、自由民主党、志摩市選出。質問。伊勢志摩国立公園は来年80周年を迎えます。そのプレイベントの一つとして帆船日本丸の伊勢志摩への寄港を望む声があり、検討が進められていると聞きます。帆船寄港の現在の進捗状況を含め、伊勢志摩国立公園指定80周年に対する知事の思いをお聞かせください。回答。伊勢志摩国立公園は自然や食、観光などが融合した自然と人口の調和が取れた国立公園です。伊勢志摩国立公園指定80周年記念事業において、子どもを含む多くの方に伊勢志摩国立公園の素晴らしさを実感してもらえるよう、帆船日本丸の寄港に向けて関係者と連携し調整を進めています。80周年をきっかけに伊勢志摩国立公園を見つめ直し、地域の方々の誇りとして将来に引き継がれていくことを心から願っています。その他の質問事項。中東情勢について。防災と国民保護ほか。